国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
最近はだいぶ春らしくなってきたね。
うん、確かにそうだね、うん、寒いとちょっと引きこもりがちになっちゃうけど、うん、そろそろ活動時期だね。
私は相変わらずというか、むしろ春の方が花粉やばくて引きこもりなんだけどね。
あ、そっか、なんかごめんね、
いいんだよ、一番穏やかな季節だし春を満喫するといいさ。
あ、でも本当ほら学校にもね、桜の木がたくさん生えてるし、室内お花見しようよ。
室内お花見か、いい響きだね。
うん、せっかくさ桜が綺麗に咲くのにもったいないよ、
う
ん、
そうだね、美味しいもの食べたらきっと気が紛れるかも。
うん、結局清香は花より団子ですね。
今日の放送は法学部2年の清香と
同じく法学部2年のさやかでお送りします。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、スタートです。この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。本日は新年度も始まりましたので、スペシャルゲストとして学生部長の山本秀弘先生をお招きしました。山本先生こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
さてまずは山本先生の簡単な自己紹介をお願いします。
はい、1981年、はい、昭和56年ですけども、朝日大学に赴任しました。当年とって56歳のおじさんですね、もうね。専門としてはですね、最初一般体育ということでスポーツいろんなことしながら来ました。で、6年ほど前から今経営学部のビジネス企画学科でスポーツに関する専門的な講義を担当しております。はい、以上です。
ありがとうございます。学生部長の視点でこの朝日大放送局や劇団朝日、あるいは防犯ボランティアめぐるなど、法学部生による自主活動についてどのように感じられていますか？
はい、私が赴任しても31年経つんですけれども、やはり今までその、法学部ができてからもそうですけども、なかなかこういう学生のボランティア活動的な、それから体育会、あるいは文化系でも音楽以外のですね、サークルってあまりなかったんですよね。ですから非常に嬉しいと言いますか、初めて大学がこう違った意味で地域貢献している、そういうサークル活動ができて、とても喜んでおります。
はい、ありがとうございました。山本先生の学生時代の経験も踏まえられ、朝日大学の学生にはどのようなことを意識しながら学生生活を送ってもらいたいですか？
そうですね、私がいつも考えていることですね、それは普通の人っていうイメージを持ってるんですよね。
はい、
で普通のことが普通にできる人っていうのは今すご素晴らしいっていう評価を受けるんじゃないかと、っていうのは私たちが若い頃の常識と今の常識多少違うかもしれませんけど、なかなかおじさんおばさんたちはこれ普通だよねっていうようなことを今の若者はできない。その一つに挨拶もあるでしょうし、人のお手伝いをするとかですね、いろんなことがあると思います。でも普通にしたら ごく当たり前じゃないかと思うんですけども、今の若者のモラルの低下等がですね、その普通にできる人が少ないので、まあ自分のお父さんお母さんが普通だよねって言われるようなことをする、そういったことができる人になってほしいなっていうのは、まあ私の思いなんですね。
ありがとうございました。今年度から全学的に挨拶を強化目標として朝日大学は掲げられたと聞きましたが、この活動を通じて朝日大学あるいは学生にどのような期待を持たれていますか？
はい、あの挨拶っていうのはですね、やっぱりあの、全く知らない人になかなかできないと思うんですね、で、お店の人がいらっしゃいませっていうような挨拶は、これはあの営利目的と言いますか、お仕事としてやってくれるんですけども、朝日大学での挨拶っていうのは多分知り合いだからできる、先生と学生との間にも授業を受けた先生だから挨拶ができるというようなことで、私はこの挨拶運動っていうのはあの形にとらわれるんではなくて、お互いは知り合いだ、逆に言うともっと知り合いを増やせば学内みんな挨拶できるじゃないかと、それと大事なことはですね、朝日大学を支えてくれてる人、いろんな人がいます、あの掃除のおばちゃんから、それから警備のおじさんからですね、から病院のあるいは事務の人、そういう人たちに、心からお世話になってます、おはようございます、お先に失礼しますっていうような挨拶ができればいいなっていうのは、やっぱり形じゃなくて心のつながり、から人と人とのつながり、これが自然に挨拶させるんじゃないかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。最後に4月に入学してきました新入生に学生部長から一言お願いします。
はい、まあ、挨拶とつながるんですけれども、やはり、いろんなところから来ている学生さんが多いと思います、友達をやっぱり多く作ってほしい、そこから人と人とのつながり、そしてそこでの会話、そこでの お付き合いがですね、将来の自分の生活、社会に出た時の生活に役立っていくと思いますので、まず友達作り、そして学生という特権ですよ、これは働かなくてもいい、勉強すればいいわけですから、そういった自由な時間を有効に使って4年間を過ごしてもらいたいなと思ってます、
ありがとうございます。本日はお忙しいところ出演いただき誠にありがとうございました。
ありがとうございました。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。以上ゲストコーナーでした。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。判決やいかに、さやかの判例集。このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介し、その事件の内容や判決について考えていくコーナーです。今回の判例も憲法判例からの紹介です。
私も知ってる判例かな。
これは知ってると思うよ、1年生の時真面目に憲法の講義受けてるわね。
失礼だな、ちゃんと受けてました。で、なんていう判例なの？
平成23年5月30日、最高裁判決のいわゆる国家斉唱不規律事件という判例です。
あ、それなら知ってるよ、学校の先生が何かの式の国家斉唱で規律しなかったんだよね。
そうその事件、
平成23年って結構最近だよね。詳しく教えてください。
はい、この国家斉唱不規律事件は、高校の卒業式が事件の始まりですね。
あ、卒業式か。それで
うん、でその高校の教師である X は、うん、平成16年3月の都立高卒業式の国歌斉唱時に起立することを命ずる旨の校長の職務命令に従わず、うん、東京都教育委員会から戒告処分を受けました。わあ。その後、うん、平成19年3月の退職前に教師 X は再雇用を求めたのですが不合格とされました。
じゃあ不合格になった理由は、うん、国歌斉唱で起立しなかったことと関係があるってこと？
うん、そうみたいだね。東京都教育委員会は再雇用の採用選考において、うん、過去の不起立行為が職務命令違反等にあたることを理由に不合格としました。
うん、でもなんで X は起立拒否したんだろう？
あ、X が起立を拒否した理由は、うん、日本の侵略戦争の歴史を学ぶ在日朝鮮人、うん、在日中国人の生徒に対し、うん、日の丸や君が代を卒業式に組み入れて強制することは教師としての良心が許さないという考えからとしています。う
ん、それで X は訴えを起こしたんだね。
うん、X は再雇用を不採用とした理由が、うん、国歌斉唱時の不起立行為が職務命令違反とすることは憲法19条に違反するとして都に対し損害賠償などを求めました。うん、清香は憲法19条を知ってるかな？
もちろんです。真面目に講義受けてましたから、うん、憲法第19条、思想及び良心の自由はこれを犯してはならないとしています。
さすが完璧です、うん、じゃあさ、今回の問題は清香的にはどう思う？うん、やっぱ違法だと思う？
そうだな、私は違法とは思わないな。
うんうん、
確かに国歌の歌詞の内容を批判的に感じるのもわかるんだけど、
うん、
学校などの式典とかではもう慣例化しちゃってるし、うん、生徒の見本であるはずの教師が周りが立って斉唱している中で一人座っているのもなんだかおかしいっていうか、
うん、
式典の厳かな雰囲気を壊してしまいかねないと思うんだよね。
うん、確かにそうだね。
うん、
私も今回は違法ではないんじゃないかなって思いました。うん、清香の言う通り、式典とかで国歌斉唱することは、うん、慣例上の儀式的な所作になってるし、それだけで憲法19条でいう思想及び良心の自由の侵害には当たらないと思うんだよね。
うん、最高裁の判決はどうなったんだっけ？
うん、最高裁はこの訴えを上告棄却しました。うん、最高裁は学校の儀式的行事である式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は一般的客観的に見て、うん、慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであると認識されている。したがって上記の起立斉唱行為はその性質の点から見て上告人の有する歴史観ないし世界観を否定することとは言えず、
うん、
起立斉唱行為を求める職務命令は特定の思想を持つことを強制したりこれに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく、
うん、
特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできない。これらの観点において個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできないというべきであるとしています。
そっか、今回は完全に最高裁の考えと同じだったね。
うん、そうだね。
この国歌斉唱不起立事件を合憲とした判断は、うん、この後にも何件かあるんだよね。
そうそう、この5月30日の合憲判決の後も6月6日判決、
うん、
6月14日判決、
うん、
6月21日判決と、
うん、
立て続けに最高裁は合憲の判断を示しています。うん、そのため第一小法廷から第三小法廷まで全てにおいて合憲判断が示されましたが、6月6日判決で田原裁判官は反対意見を示しています。
こんなに立て続けにあったんだね。
うん、そうみたい。
うん、
いずれも国歌斉唱の際国旗に向かい斉唱することを拒否したことに対しての戒告処分は、うん、憲法19条に違反するとしての訴えでした。うん、平成18年9月に東京地裁で違憲判決が出ましたが、
うん、
その後は合憲判断が続き教職側の勝訴が確定した例はまだありません。うん、ただし最高裁は平成24年1月16日判決において、
うん、
減給停職は慎重に考慮する必要があるとして処分を一部取り消し厳罰化に歯止めをかけています。今回の国歌斉唱不起立事件、リスナーの皆さんはどう思いましたか？以上、判決やいかにさやかの判例集のコーナーでした。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日23時から30分間、朝日大学放送局。
清香の知ってる岐阜の事件簿。このコーナーは私たちの身近で、つまり岐阜県で起きた事件を紹介するコーナーです。誰もが知っているような事件から、あまり知られていないような事件まで、さまざまな事件や事故を清香の視点で紹介していきます。今回は公務執行妨害罪被疑事件を扱います。
公務執行妨害罪って割とよく聞く言葉だよね。
うん、そうだね。
どんな犯罪のことを言うんだっけ？
公務執行妨害罪とは、公務員が職務を執行するにあたり、公務員に対して暴行または脅迫を加えるという犯罪のことだよ。
ああ、職務質問の際に抵抗した被疑者が逮捕されるとか、
一般的にイメージしやすいのはそのようなケースだろうね。さて、そろそろ事件について解説していこうと思います。
はい、お願いします。
ところで、さやかは蟹郡御嶽町で起きた今回の事件については知ってるかな？
いや、ちょっと知らない事件だな。どんな事件なの？
2012年3月18日に蟹署が公務執行妨害の疑いで蟹郡御嶽町の17歳少年と蟹市の17歳少年を現行犯逮捕したという事件です。
17歳少年って若いな。つい手を出しちゃったとかかな。
ついだったとしても手を出しちゃったのがいけなかったよね。
2
人は18日午後5時15分頃、道庁上江戸のショッピングセンター店内で同署の男性巡査部長と男性巡査に暴行を加えるなどして職務を妨害したという疑いで逮捕されました。
はい。
同署によると、少年数人が警備員に絡んでいるという110番通報で駆けつけた巡査部長らが少年らに職務質問したところ、御嶽町の少年が手で肩をついたり字で打つなどの行為をしました。巡査が当該少年を逮捕しようとしたところ、蟹市の少年が妨害したというものですが、巡査部長らに怪我はなかったようです。ここまで聞いてさやかはどう思う？
私も少年らが手を出しちゃったのはいけないと思うんだけど、手でついたりしただけでしょ。それだけで逮捕ってちょっと行き過ぎな気もするんだよな。
なるほどね。さやかはそう思うのね。じゃあ公務執行妨害の保護法益について説明するね。
はい。
公務執行妨害の保護法益は、文字通り公務、つまり国または地方公共団体の作用を指します。そのため公務執行妨害罪は公務員個人に対する罪ではなく、国家法益に対する罪と位置づけられています。よって単なる暴行よりも重く処罰されているんだよ。
え、公務執行妨害罪って国家法益に対する罪に当たるんだ。それなら手でついたりしただけで逮捕されちゃうのも納得いくな。
個人相手と国家相手で差を設けるのは納得できるよね。ところで、公務執行妨害罪って刑法第何条に規定されているか知ってる？
第90… あれ何条だっけ？
第95条だよ。
あ、そうそう、第95条ね。条文紹介お願いします。
了解。刑法第95条公務執行妨害及び職務強要。1項、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行または脅迫を加えた者は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万以下の罰金に処する。2項、公務員にある処分をさせもしくはさせないため、またはその職務を辞めさせるために暴行または脅迫を加えた者も前項と同様とすると規定されています。
条文に当てはめて考えてみると、御嶽町の少年が刑法95条1項に該当し、蟹市の少年が同条2項に当たるってことでいいのかな？
御嶽町の少年は巡査部長らに手を出しているから、刑法95条1項に当たり、蟹市の少年は巡査が御嶽町の少年を逮捕しようとしたところを妨害したわけだから、道場2項のある処分をさせないためにあたるから、その解釈で合ってると思うよ。
あ、なんかそれなら理解できた気がする。
それならよかった。 ちなみに2006年から3年以下の懲役刑または禁錮刑のみが定められた旧法が改正され、罰金刑も設けられるようになり、業務妨害罪と法定刑が全く一緒になりました。
あれ、さっき国家法益に対する罪に当たるから重く処罰されるって言ってなかったっけ、業務妨害罪と同じ法定刑って減刑したの？
一見すると減刑傾向かと思われがちですが、これまで不起訴で済ましてきた事案に対し、罰金刑による処罰も可能になったという意味では、厳罰化の流れであるとも解釈できるよ。
ああ、なるほどね。
皆さんは公務執行妨害罪についての事件を知っていましたか？では今回はこの辺で。以上、清香の知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
朝日 NOW のコーナーです。このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日の朝日大学からの情報です。朝日大学の建学の精神、つまり大学の目的は国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成することです。その中でも国際未来社会を切り開く人材の育成の一環として、英語によるコミュニケーション能力の育成を重視していますが、その実例として朝日大学6号館の7階のエレベーターホール正面にイングリッシュランゲージサロン、略して ELS があります。このサロンは授業実施期間中の月曜日から金曜日までの毎日午後の時間帯に英語を話すネイティブスピーカー、つまり外国人のコーディネーターが常駐していて、訪れた学生と英語で話すことにより学生の英語によるコミュニケーション力を高めるためのものです。
本年度のコーディネーター4名を簡単に紹介します。月曜日と火曜日はオープンキャンパスなどでもおなじみのマリオ先生、水曜日はちょっとイケメンのニコラス先生とベテランのイジオ先生、木曜日は陽気なイタリア人女性のパトリシア先生、金曜日は水曜日も担当するイケメンニコラス先生です。どのコーディネーターも学生が気軽に立ち寄って英会話をトレーニングするためにいつも待ってます。学生だけでなく、これから朝日大学を進路として考えている高校生も気軽に立ち寄ってみて、朝日大学の良さを体験してみてくださいね。なお、 ELS に関するお問い合わせは電話番号 058-329-1076、 朝日大学学事課 ELS 担当までどうぞ。以上、朝日 NOW のコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。花見といえばさ、この前部活でお花見したんだよ、
ああ、私それ行けなかったんだ。どうだった？
新1年生の歓迎会兼お花見だったんだけど、楽しかったよ。
そっか、いいな。1年生の子たちも楽しんでくれたかな？
みんなすごい楽しそうだったよ。みんなすごくいい子たちだったし、
なんか実際に後輩が入ってくると、私たちももう先輩になったんだって実感するね。
でも本当こんなんで先輩なんてちょっとやばい気がする。
よし、かっこいい先輩になれるように、勉強も部活もこの放送局も頑張ろうね。
頑張ろう。そして少し遅くなりましたが、ご入学進級された皆様おめでとうございます。
おめでとうございます。充実した新生活を送ってくださいね。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは朝日大学法学部の清香と
さやかでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。